西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。今日も黄砂のせいなんでしょうかね、ちょっと視界がねあまり良くないなっていうような JR の西宮駅前、桜 FM のスタジオから生放送でお届けしてまいります。ですのでぜひぜひ、レギュラーティーチャーへの質問やメッセージなどもお寄せいただきたいと思います。メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしてファックスは0798-375514、 0798-375514 番でお待ちしています。さて今月から始まりました、まあ、新番組ですよね、西宮再発見、第1から第3金曜日はレギュラーティーチャー、そして第4金曜日は月替わりでゲストティーチャーをお迎えして西宮を彩る様々な魅力に再び出会える、そんな話題をお届けしているわけなんですが、偶数月の第3金曜は酒ミュージアム博識記念酒造博物館の学芸員の皆さんに担当していただきます。あの日本にただ一つの日本酒と桜の博物館ですよね、まあ、展覧会の見どころなどいろいろとご紹介いただこうと思います。というわけで1回目の今日は向山美恵さんの登場です。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あの桜 FM のいろんな番組で向山さんはもうねあのご出演いただいてご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですが、なんとスタジオに来ていただくのは今日初めてだったんですってね。
はい、そうなんです。いつも展示室での収録だったり放送だったんですけれど、うん、今日は初めてスタジオにお邪魔しています、は
い、ということですので向山美恵さんへのね、励ましのメッセージ質問などもお待ちしておりますので、どんどんお寄せいただきたいと思います。さて現在開催中の展覧会、桜男のコレクション、これはもう全部向山さんが手掛けられてるんですよね。
はい、展示の準備企画などすべて私が担当しました。
大変でした。
結構大変でした。
これがですね、3月20日にスタートしまして、前期が間もなく終わるんですよね。
はい、
はい、いつまでですか前期は。
前期は今度の日曜日21日までとなっております。
はい、そして2日間の展示会の、猶予があって、次後期またガラッと展示物が変わるんですよね。
はい、そうなんです。
いやあのね、ホルルンさんからメールが来ていまして、カレンダーを見ればお花見の次にはもうゴールデンウィークが待っていますね。酒ミュージアムといえば春の初めにはとても可愛らしいひな人形を見せていただきました。これからの爽やかな季節にはどんなものを見せていただけるのか楽しみに聞かせていただきたいと思っていますと頂戴したんですが、そうなんですよ、これからの季節、3月から5月の27日まで結構長いスパンですよね。前期そして後期、桜男のコレクションという、これは壮大なね展示ですよね。
そうですね、
もう見どころもいっぱいあると思うので、今日はそんなところもいっぱい伺っていきたいなと思うんですが、はい、そもそもこの桜男というのはどなたなんですか。
はい、このタイトルにもついてます桜男というのは、うん、その笹部桜コレクションについてもいる笹部さん、笹部慎太郎さんという男の人を指しています。
はい、なんか随分たくさん、これ全部個人のコレクションとして集められたものなんですよね。
はい、そうなんです。笹部さんがお一人で集めたものですね、うん、
ねえ、時間もお金もかかったやろなと思ったりするんですがそれを全部まあ委託という形で、持ってらっしゃるのが、博士家記念収蔵博物館で、その桜コレクション、これをまあこの今年なんかあっという間に桜が終わっちゃいましたけど、まあ、でも今八重桜がね、この福祉筋なんかも綺麗に咲いてますが、ちょうどその時期にいつもおやりになるんですよね。
はい、毎年春に桜コレクションの展覧会をしていますので、うん、ちょっと今年は早く桜が終わってしまったんですけれど、はい、これからの時期もまだ展示室でお花見を楽しんでいただけるようになっています。
いいですね。でそもそもその笹部慎太郎さんとはどんな方なんですか？
はい、笹部さんは明治から昭和にかけて活動した、あの日本古来の里桜や山桜を保護する活動家の方でした。今お花見で桜っていうとソメイヨシノのことが思い浮かぶ方がすごく多いとは思うんですけれど、笹部さんはそんなソメイヨシノ一色になってしまうっていうのをすごく危惧していた方でして、うん、日本の昔からある里桜や山桜の多様性というものを残していきたいとして、そういう活動をしていた方なんです。
もともとお生まれは大阪でしょ、
はい、
でその後ずっと大阪に住んでらして、で73歳の時に転居なさったのが神戸市の岡本ということで、
はい、
西宮には住んでらしたりとかってことはなかったんですよね。
はい、西宮には住んではいなかったんですけれど、はい、でも実は深い関わりがあるんですね。
そうなんですよ。そこがどうなのっていうところなんですがどんな深い関わりだったんですかね。
はい、西宮といえば市の花が桜で、桜の名所も市内たくさんあるんですけれど、その一つである小清水浄水場、そこの桜を植えるところに笹部さん関わっていたんですね。
うんうん、
その小清水浄水場はいろんな種類の桜を見ることができるんですけれど、
はい、
そのいろんな山桜や里桜というのも笹部さんが育てた桜を移植して、その楽しめるようになったというふうにされています。
なるほど。じゃあたくさんの種類の桜が西宮にあるのは笹部さんのおかげっていうことなんでしょうかね。
はい、小清水浄水場の他にも兜山の植栽にも関わっています、
うん、そうなんですね。まあ、日本全国いろんなところにまあ、ね、桜をこういっぱい植えたり、育てたりとかってなさってこられた笹部慎太郎さんなんですが、その膨大なコレクションがね、どうして大阪とか神戸の岡本ではなく西宮にあるのかっていうのもちょっと不思議ですよね。
そうなんですよね、なぜ西宮にあるのかって言いますと、うん、そうやって桜を植える活動とかを通して、西宮がすごくよく桜のことを考えているというふうに笹部さん感じまして、
うん、
そういうところだったらそのコレクションを託してもいいというふうに思っていただけたようで、そのコレクションを西宮に託すという遺言をなさっていたので、西宮市のものとなったんです、
うん、そうなんですか。八木米次元西宮市長とか、南野三郎さん、助役さんとかの、まあ、ご尽力もあってということなんですが、やっぱりこれはすごい西宮の財産ですよね。
はい、そんなコレクションのことをすごくたくさんいろんな人に知ってもらいたくて、今回の企画も展示しています、う
ん、さてそのコレクションなんですが、どんなコレクションなんですか？まあ、一口で言うのは難しいと思うんですけど。
はい、今回展示している美術品、工芸品の他にも、うん、その笹部さんが研究のために集めた文献などの資料、はい、あとはたくさん受け取っていた手紙とかもコレクションとして収蔵されています。
はあ、じゃあそんな膨大なコレクションの中から、今回はじゃあ何をっていうね、まあそのコンセプトっていうのかな、春季展のすごいこういろいろ大変だったと思うんですが、さあ、どんな今回は春季展になっているんですか？
はい、今回の春季展のコンセプトは、うん、その笹部さんのコレクションをぜひ広く知ってもらおうということで、まんべんなくいろいろなジャンルから展示を行っています、うん、
お、例えば？
そうですね、今回はその絵画、陶磁器と工芸品で、版画、着物や切れというふうに分野分けしまして、そこからまんべんなく 作品を選ぶという形で展示を行っています、
はあ、でそれが前期と後期で入れ替わるわけでしょ。ほぼ全部が入れ替わるんですか。
はい、金工と木工品はそのままなんですけれど、うん、他の作品、絵画や陶磁器、版画というものはもうすべて入れ替えてしまいます。
ということはもう本当にたくさんの数の収蔵品がまああるということですよね。そうですね。
入れ替えてもまだお見せしきれないくらいのコレクションがありますね。
本当にね、すごいコレクションなんですね、これね。さあ、じゃあ、その、これは見といてよみたいなのもね、それは思い出が多分向井山さんいっぱい終わりだと思うから、それ全部見てみたいな感じだと思うんですが、特にやっぱり、ここおすすめみたいなところをいくつか教えていただけますか。
そうですね、やはり絵画の展示というものも一つ 見どころとして推していきたいなと思ってます、
はい、うんうんうん、絵画、
はい、
絵ですよね、
はい
はい、
なんか去年は絵画で全部の展示を行っていたんですけれど、今年はまあ一部屋絵画の展示を行うということで、その中でも特にこれ見てほしいなというものをより抜いて展示しております。
この特に絵画、今回はどんな括りになっているわけですか。
そうですね、昨年ご紹介したミクマハという桜ばかりを描く、うん、4人の絵師の作品をまずお出ししております、う
ん、はい、なんかあの花見の何主演の図みたいなのもあったりするんですよね。
そうですね、そのミクマハではないんですけれど、うん、この当館やはり日本酒と桜の博物館ということで、はい、桜の木の下で宴会を楽しむ人たちを描いた、うん、御殿山花見主演図という絵がありまして、こちらの絵金としても知られている土佐の林遠井という絵師が描いたものなんですけれど、鮮やかな色使いでちょっと紅潮している顔の人なんてかもいまして、そのお酒を楽しんで花も楽しんでっていう様子が伝わってくる、
なるほど、
作品ですね。
じゃあ今年ちょっとお花見しそびれたわっていう方はこの絵をご覧いただいて、なんかした気分になっていただくといいかもしれないですね。
そうですね、
これは前期に展示されている作品、
はい、今お話しした御殿山花見主演図は前期のみの展示となりますので、うん、はい、この日曜日までとなります、は
い、21日の日曜日までです。さあ、そして2日間のお休みをいただいて、24日の水曜日から5月の27日までが後期、
はい、
ここで、絵画の見どころといえば、
そうですね、後期も引き続きミクマハの作品、同じ絵師4人の絵師の作品は出しますので、はい、もしよければ前期に引き続き後期も来ていただいて、同じ作者さんでもこんな風に違う絵を描かれるんだとか、やっぱこの人が描く桜はこういう特徴があるんだなっていうところを味わってもらえたら嬉しいです。
あ、なるほど、前期後期とこう通期というかね、両方いらっしゃる、うん、あのリピーターの方って結構多いんですよね。
そうですね、結構私たちの館では前期後期、うん、春は展示を大きく入れ替えますので、また違った展示となっておりますので、どちらも来ても楽しんでいただけるものとなっております、
う
ん、
ということで、まず絵画、これも見どころの一つです。それから他には、
そうですね、陶磁器なんかもその全て入れ替えてしまうんですけれど、うん、こちらもちょっと面白いところがありまして、
はい、
すごく杯とかとっくりというものが、うん、たくさん展示されているんですよね。
それはやはりやっぱりねっていうところですかね。はい、
はい、でも実は笹部さんはお酒を全然飲まない人だったんですよ。
え、そうなんですか。なのに酒器を集めてらした。
はい、その酒器を集めていた理由っていうのも、はい、やはり桜の絵が描かれている作品であったり、うん、桜の花をかたどったものっていうことで、桜ということで笹部さん集めていたんですね。
ほんまにお好きやったんですね。そうですか。じゃあそういう酒器もいっぱい、まあ、前期も後期もまた変わったものが展示されているという、
はい、
そうなんですね。それからまだまだありますよね。
はい、そうですね、うん、今回の展示ではそういった作品と一緒に笹部さんがその作品を買った時に残した記録というものも一緒に展示しておりまして、
はい、
その笹部さんがいつどこでその作品を買ったのか、うん、いくらで買ったのかとかを書いてるんです、
そんなすごいプライベートなものも。
はい、
はあ、 やっぱりこれはでもすごい資料としては貴重なものですよね。
そうですね、いつどこに行っていたかっていう様子が分かりますし、はい、これやはり見られることを前提として書かれていない、そんな亡くなった後にこういうふうにいろんな人に見られると思っていなかった部分があるので、うん、結構素直にその時の心情とかも書かれているんですね。
そうなんですか。じゃあちょっと買ったはええけど高かったかなみたいなことも書いてらしたりするのかしら。
そうなんです。
あ、本当に
本当に書いてます
、失敗やったかもみたいな、もうちょっとねぎったよかったかなみたいな
とか、あとは、うん、結構店主が気に食わないみたいな、そんなことも書いてたりしますね。
なるほどね。そういう、まあ、お店の店主とのやり取りなんかも書き留めてあるという。
はい、そこからちょっと笹部さんの人となりというものが、うん、作品だけでなくそういう文章を通じても見る人にちょっと感じてもらえるのかなというふうに思っています。
そうなんですか。これはじゃあもう開いて展示されている部分はもう読むことができるという。
はい、もちろん自筆の記録のノートも展示しておりますし、読みやすいようにその作品のところにまたキャプションとしてお出ししているものもありますので、
うん、なるほど。じゃあ笹部さんの一番のなんかこれはみたいなものもそのなんか言葉からこういろいろと探ることもできるんでしょうかね。
そうですね、やはりどうして欲しかった絵画、これは買ってよかったって思ってる作品であったり、あとはちょっと陶磁器のところなんかだと、うん、あんまり出来は良くないけれど、うん、珍しくないから買ったなんて書いてるのもあったりします。
いろんな思いで、でも本当にまあ、お金持ちでもともといらしたわけですから、ちょっと欲しいなと思うともうすぐ買えるという、そういうなんか境遇にいらしたっていうのは素晴らしいことですよね。
そうですね、うん、でもやっぱりちょっとねぎって買ったっていう表記もあったりするのでそういうところにちょっと人間性が垣間見えてます。
やっぱり大阪人かなみたいな。なるほどね、まあ、でもそうやって本当に心を込めてご自分でね一人でコツコツと集められたコレクションが、まあ、今回たくさん展示されているわけですが、その他にも何かありますか。
そうですね、その記録から見られるところとしてもその漆器のところで、うん、漆を施した杖というものが展示しているんですけれど、うん、この漆の蒔絵の杖本当は売り物じゃなかったようなんですね、うん、でもそのお店の店主さんが使っていたのをどうしても欲しいからと言って頼み込んで売ってもらったっていう記録も残ってたりして
そうなんですか、
はい、そういうところも展示と記録と合わせて見ていただくと楽しめるようになっています。
なるほど、こだわりの一品ということですね、これはね、
はい、
杖ですか。じゃあぜひぜひ注目して見ていただきたいと思います。その他は。
そうですね、これ見どころとして何度もお話ししてはいるんですけれど、
はい、
どうか第二展示室の奥のところに床の間を模した展示スペースがありまして、そこに掛け軸をかけているんですね、
はい、
でも見ていただきたいのはこの掛け軸ではなくてその下の床の間の部分なんですね。
え、そうなんですか。でも大抵掛け軸に目がいっちゃいますよね。
そうなんですけれど、はい、見ていただきたいのはその下、うん、床下町と呼ばれる部分なんですね、
はい、
床の間のちょっと一段上がっているところの手前にはまっている化粧板というものがあるんですけれど、
うん、
これ実はちょっと一見真っ黒に見えるんですけれど、
はい、
実は漆塗りで桜が蒔絵で施されているんですね。
へえ、すごいですね。じっくり見ないとわからないですか。
そう、ちょっとしゃがんだりしてみて、うん、目線を変えるとよく見えてくるんですけれど。
じゃあ多分もう床の間の掛け軸に目を奪われて見逃してらっしゃる方もいらっしゃると思うので、ぜひ今度いらっしゃるときはご覧いただきたいですね。
はい、ぜひこの床下町注目していただきたいです。
なるほど、床下町、はい、ぜひ覚えていただきたいと思います。さあその他には。
そうですね、もっと見ていただきたいのはその笹部さんの集めていた、うん、当時、巻物が一つ廊下に展示しているんですけれど、うん、実はその笹部さんあんまり巻物は好きじゃなかったみたいなんですね、はい、
うん、
絵画の作品すごく多くある中で、
うん、
掛け軸は200本以上あるんですけれど、
はい、
巻物は本当に数えるほどしかないんです、
うんうんうん、
でもその中でも 一目惚れして買ったという巻物を今回は展示しておりますので、はい、ぜひじっくり見ていただきたいです。
巻物ですね。それから巻物じゃなくて着物もぜひ見ていただきたいということなんですよね、これ。
はい、
はい、
その桜コレクションの中にはその完全な状態で揃っている着物っていうのが3点あるんですけれど、うん、はい、今回はその3点を順番に全てお出ししております。
あのチラシをお持ちの方がいらっしゃいましたら、このバッグになっているのがこれ着物なんですよね。
はい、実は背景に使っているのがその着物の一つでして、うん、はい、現在展示中の着物なんです。
これは前期のみですかね、この着物。
こちらの着物は、今の展示中でして、ゴールデンウィーク中の5月の6日まで展示しております。
はい、うん、そうなんですか。これ実物見るとやっぱりすごいね、精巧な、なんていうか、これは刺繍ですか？
そうですね。桜の模様が刺繍で表されておりまして、うん、はい、このその地のグラデーションと相まってちょっと川の中に桜が浮いているというふうにも見えてきます。
いや、この本当にチラシのバッグが着物だなんてことはちょっとね、思いつかないというか、分からなかった方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、こうやって見ますと本当にあのいろいろこの、まあ、デザインもすごいですし、いろんなものが桜という一つのキーワードからね、集められて今回皆さんにご覧いただいているっていうのが分かりますね。
はい、
あ、そうか。その他には何が注目品ですかね。
そうですね、あとは変わったものですと、うん、実は笹部さん瓦っていうものもコレクションの中に入っていまして。
瓦ってあの屋根の瓦ですか？
そうです、屋根に吹かれている瓦なんですけれど、はい、その飾りの瓦の一つに桜の門が入った鬼瓦というものがあって、はい、こちら展示しているんですけれど、うん、これ実は神戸に住んでいた時岡本のお家に吹かれていた瓦なんですね。
へえ、こだわってらっしゃるんですね。
そうですね、先ほどお話しした床下町も実際に笹部さんのお宅で使われていたものだったので。
そうだったんですか。
はい、桜屋敷に住んでいたんですね。
うわ、今はもうそのお屋敷は取り壊されてないけれども、はい、そこが公園に今なってるんですね。
はい、ご存知の方も多いかもしれないんですけれど、はい、岡本南公園という桜の名所の公園になっておりまして、はい、ここすごく桜綺麗なんですけれど、うん、ソメイヨシノじゃなくて、うん、メインの桜がその笹部さんのお名前がついている笹部桜という桜がメインで植わっています。
そうなんですね。この笹部桜っていうのはちょっとこう色が最盛期と散り際とで変化するっていうことなんですよね。
はい、ちょっと珍しい変わった品種でして、うん、咲き始めはちょっと白っぽい色をしてるんですけれど、咲き終わりになるとすごくピンク色が強く出てきまして、1回の花で2度楽しめるという素敵な桜なんです。
うん、そうなんですか。酒ミュージアムの駐車場ですよね。
はい、
あそこに咲いている桜も色が変わるんですよね。
はい、酒ミュージアムの駐車場には西宮権現平桜という西宮市オリジナルの桜が咲いているんですけれど、はい、こちらもあの化粧咲きといって色が散り際になると変わる桜なんですね。うん、
ねえ、ちょっと珍しいですよね。
はい、
でなんとあのコラムを書いてらっしゃいました、名さんは。でそのタイトルが4月15日号花の色はっていうね、やっぱりこの辺にも注目していただきたいっていうところがあるんですね。
そうですね、やっぱり桜の花、ただお花見でその遠くから眺めて楽しむんじゃなくて、じっくり近くで観察してどんな桜なんだろうっていうところにも着目していただきたいなというふうに思っています。
桜ってそういうふうに考えると奥が深いですよね。
そうですね、私も担当になってからいろいろ桜のことを考えたり調べたりするようになったんですけど、調べても調べても知らないことだらけで、毎日勉強です。
でも楽しいですよね、それはね。またそれでね、もともと聞くところによりますと、向山芽生さんは大学院の頃は地獄絵を研究してらしたというなんかもうなんかおどろおどろしいものと、桜っていうすごいパーッと綺麗なものと、めちゃめちゃ落差がある気がするんですが。
そうですね、その一転して、うん、 桜という世界に入ってきたので、はい、結構自分でも温度差が激しいなというふうには思ってます
でもだから余計になんかね、全く今までと違う世界の中で新たな桜をいろいろと、まあ、見せ方も含めてね、今後ともいろいろと、展開してくださるんじゃないかと思ってとっても楽しみにしておりますが、さあ桜男のコレクション後半もね、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。西宮再発見、改めまして増井貴子です。今日は酒ミュージアム博士課記念酒造博物館学芸員の向山明さんをお迎えしてお話を伺っています。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
メールが届きましたよ。きびだんごさんから、今日のお話を聞いていて、桜から絵画、陶器、置物と考えられていく過程の広がりの凄さも感じています。私は掛け軸と漆塗りは程よいバランスになっているのだろうなぁと思いました。かまちのところですね、床が町。増井さん、私は着物の知識は古文と訪問着ぐらいの知識しかないので、これではダメよダメダメですよねとかって書いてくださってますが、この着物は何になるんですかね。
はい、今展示している着物は振袖ですね。
振袖ですか。
はい、
はあ、この他にも後期はまた違う置物も登場してくるんですか。
はい、5月8日の連休明けの水曜日からは、うん、打ち掛けまた違うものを展示します。
打ち掛け、花嫁さんの、
はい、
装いですよね。はあ、やっぱり華やかなね、花嫁さんを華やかな桜が彩るってどんな打ち掛けなんだろうってとっても興味が湧きますね。
また連休明けにぜひそちらの展示も見ていただければと思います。
はい、さあということで、もう間もなく前期は終わりますけれども、後期は24日の水曜日から5月の27日までということで、桜男のコレクション本当に膨大な数、点数でいうと何点ぐらい出てるんですかね。
そうですね、今展示はだいたい120点ぐらいの作品を展示しております、うん、
でそれがだいたい全部入れ替わるぐらいの感じですから、
はい、
まあ、トータルでいうと200
近いものを、はい、展示してますね。
まだまだあるんですよね。
はい、
ご覧いただけないものもたくさんあって、これ毎年毎年、じゃあ今年はどういうコンセプトで何を出そうみたいなのっていうのを考えるのも大変ですけど楽しい、
ね、そうですね、やりがいがあります
、はい、まあ、本当に笹部さんが西宮市にこのコレクションを全部寄託してくださったということで、それを全部管理してらっしゃるのが酒ミュージアム、博士課記念酒造博物館さんなんですよね、
はい、笹部さんが西宮市に寄贈したコレクションを、うん、西宮市が当館に寄託していただいて、そちらで管理しております。
これはだからなんか本当に大切なものだし、気も使うやろうなとか思うんですけれども、これやっぱり全部出してで見ていただいて、あとしまってっていうところまでが学芸員さんのお仕事になるわけですか。
はい、そうなんです。
すごいですね、もう学芸員さんってもういろんなことできなかんのね。
そうですね、なんか展示の文章を考えたりもそうですし、展示の準備とかもしなきゃいけないので、はいはい、うん、結構体力勝負なところもあったりします、
ね、そして先ほどちょっとご紹介しましたあのコラムですけど、桜つれづれ、あれも、年4回、
はい、
1月、4月、7月、10月の15日に更新されているということで、この4月15日更新の分が花の色はっていうねタイトルなんですけど、これだから何を描こうかみたいなことも全部ご自分でお考えになるわけよね。
そうですね、うん、この展示、今の時期の展示とかに絡めて、はい、こういうところをぜひもし知っていただきたいなっていうところから広げて描きました、う
ん、はあ、しかもミュージアムトークとかっていうのもありますから、
はい、
皆さんの前でこの展示品をご紹介になったり、それにまつわるエピソードなんかも伝えなきゃいけないわけでしょ。
はい、
本当に学芸員っていろんなスキルがなんか必要なんだなと改めて思いますね。
はい、もともと私あんまり喋るのが得意な方ではなかったんですけれど、はあ、何回もラジオに出演させていただいたり、そのミュージアムトークであったり、うん、もうこの1年でかなり鍛えられたと思います。
やっぱりお客様からのね、なんか質問があったりとか、そのなんかこう感想が返ってきたりとかってすると楽しいもんじゃないですか。
そうですね、うん、そのお話聞いてをして、その聞いた方がなるほどって思っていただいている、そういう反応を見るとすごくやりがいがあるなというふうに感じます
ね。え、その後期の展示でももちろんミュージアムトークがございます。5月の4日の土曜日、午後2時から2時半までということで、はい、向山明さんが担当なさるんですが、まあ、どんなお話しようかなんてちょっと構想はありますか。
はい、その後期展示品を入れ替えまして、そちらの見どころというものをご来場の方に お伝えできればなというふうに思っています。
後期の見どころというとどんなところになるんですかね。
そうですね、後期もやはりちょっと絵画を引き続きミクマハ出しますので、うん、そういうところも見ていただきたいですし、うん、そのなんていうんですかね、そのミクマハであったら、そのやはり筆使い、色の出し方というところも結構桜を描くということにこだわった作家の人たちなので、うん、注目していただきたいです。
ミクマハっていうのは以前ちょっといろいろと勉強させていただいたこともあったんですけれども、本当にそのね、その絵の題材としてはもう桜なんですよね。
はい、本当に桜ばかりを描いていて、うん、日本美術やはりその虎の絵が得意な人でも虎ばっかり描いてるわけではないんですけれど、
はい、
三熊派の人たちは桜の絵だけをもうひたすら描き続けたというところで、かなり変わった4人だったというふうにな
んかこう桜の花に見入られたみたいなところもあるのかもしれませんよね。
そうですね、うん、こだわってそこまでたくさん残してるっていうと、やはりそこまで人を引きつける桜という題材がすごい日本人の心に残るものなんだなっていうふうにも感じますね。
まあ、まさにその笹部慎太郎さんもそのね、もう桜にこだわってこれだけの膨大なコレクションを集められたわけですから、
はい、
桜の魅力って何なんだろうって、もうまさに魅力というより魔力にも近いんじゃないかなみたいな感じを受けるんですけどね。
ここまでこう桜に生涯を捧げた人たちっていうのをこう作品とか展示を通して見ていると、そういうふうにも感じますね。
ねえ、三熊派の絵師たちの前期とはまた違う絵を後期では展示なさるということで、
はい、
ねえ、これもやっぱりかなり見どころがあるんですよね。じゃあ
そうですね、うん、その例えば笹部さんはそのミクマ派の中でもミクマロコウというあの女の人がいるんですけれど、この人は、うん、あの珍しく墨一色で桜を描くという作品を残しておりまして、うん、そのロコウの作品っていうのは無理をしてでも欲しいみたいな風に書き残しているところもあるんです。
自筆の、うん、あの帳面みたいなところに、いやそれだけのやっぱ思いを書いてらしたわけですか。
はい、でこちらのロコの墨で描いた桜の絵というものも展示しますので、その前期とはまた違った作品を展示いたしますので、そちらもぜひまた見に来ていただきたいです、う
ん、この作品はきっとお高かったのかななんて思うんですけれどもいくらで買ったみたいなことも書いてらっしゃる、ね、そういうところもぜひあの今回見ていただければ、いかにも本当にあの惚れ込んで欲しいものは欲しいって思われたその笹部さんのね、なんかそういうあの気質というんでしょうか、お人柄というんでしょうか、やっぱり桜にこだわったところっていうのも感じていただけると思うんですが、でもあの91歳までね、長生きなさった方ですよね。
はい、すごく長生きされて、うん、その最後亡くなるときはその岡本のお家のそばにその笹部桜という桜が生えていたんですけれど、うん、そのお家を壊してでも桜の木を守ってほしいというふうに言っていたというふうに残っているんですね。
まあ、桜は本当にあの根っこを守らないとということですから、うん、その根を張ってきたら 桜を生かして家を潰す、ちょっと常人には考えられないようなでもそこまでこだわってらしたっていうその笹部さんの思いというのは、この桜男のコレクションもう一つ一つの品にねやっぱり込められてるんじゃないかなと思うんですが、さあもうじゃあ行かなきゃねって思われたと思うんで酒ミュージアム、ですね、阪神の西宮駅から南へ歩いて15分のところ倉掛町にございます。で、開館時間が午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までです。で、火曜日が休館なんですね。
はい、
はい。で、入館料は一般500円、小中学生は250円です。で、これですね、実はチラシの下にちょっとお安くなるチケットがついておりまして、この割引券を持ってきていただくと50円引いていただけると。
はい、チラシの裏面の一番下のところに割引券ついてますので、はい、そちらをお持ちいただけたら割引でご入館いただけます、
ね、これはぜひぜひご活用いただいて何度も、ね、行っていただきたいですね、
はい、
団体で行くという方はその割引もあるそうですので、またお尋ねいただければと思いますが、いやでも本当に5月の27日までという桜男のコレクション、まあ本当に見どころはいっぱいあって、まあ、今ずっと伺ってきましたけど、もう最後の最後にこれは絶対みたいなのってこだわりはありますか？向山芽さんのこだわり。
そうですね、やっぱりこう自筆の記録でいくらで買ったとかいうところが残っているので、うん、この作品の価値とか値段どのくらいするんだろうっていうふうに思っちゃうかもしれないんですけれど、うん、笹部さんがその桜っていうところに価値を見出して集めたものっていうところに着目していただいて、うん、そのなんか値段を超えた価値っていうところをなんかぜひ作品とか展示を通して感じていただければというふうに思います。
そうですよね、高かったからいいんじゃなくて、でも本当に欲しいものはいくら出してでもっていうような思いも多分お持ちだったんだと思いますけれども、ここに並んでいるそのコレクションの一つ一つがやっぱりいろんなことを語りかけてきてくれるんですよね。
はい、ここまでその桜にこだわって集めたコレクションというものをぜひ花の時期が終わっても見に来ていただきたいと思っています。
そうですね、西宮の方はもちろんですけれども、ね、遠くのお友達が訪ねてこられたら一緒に行こうよっていうことでね、ぜひご一緒していただきたいなと思います。で、建物が2つあるんですよね。
はい、はい、当館酒蔵館と記念館という建物2つありまして、
はい、
臨港線挟んで南側にある記念館という建物で今回の桜男のコレクションの展示を行っています。
はい、ですのでぜひぜひお出かけいただきたいと思います。5月の27日の月曜日までです。そして前期はもう間もなく終わってしまいますので、前期見たいという方はぜひぜひ21日までですからお急ぎいただいて、そして後期は24日の水曜日から5月の27日までということで、ぜひご覧いただきたいと思います。そして5月の4日の土曜日、祝日ですけれども、14時からミュージアムトーク、向山芽生さんがいろいろと紹介をしてくださるという、ね、はい、これは予約とか申し込みとかっていうのはどうなんですか？
そういうものはなしで、そのご入館いただきましたら、はい、そのお時間に集まっていただいたらミュージアムトークお聞きいただけます。
はい、ですのでぜひぜひこの日にご参加いただけたら、よりよくやっぱりちょっとこういろんなメッセージを聞くと、あ、そうなんだみたいなところってありますもんね。
そうですね、ぜひ、うん、お話したことがきっかけで、よくもっと作品のことを理解を深めるきっかけになっていただけたらいいかなというふうに思います、う
ん、ですね。随分喋るのは上手くなって楽しくなってきましたか？
これからもっと頑張ります。
はい、ということで今日スタジオは初めてという向山芽生さんにね、いろいろとお話を伺ったんですが、酒ミュージアム博識記念酒造博物館の学芸員の皆さんは偶数月の第3金曜日に担当していただきます。 なので次のご出演は6月の21日になるんですが、この日は学芸員の大浦和也さんが登場してくださるということで、日本遺産に認定されて5周年を迎える辰馬本家酒造の旧本蔵についてお話をしてくださるということでございまして、まあ本当にお酒と日本酒と桜のこれ日本にただ一つの美術館、はい、でも日本にということはこれ多分世界にも一つなんじゃないかと思いますけどね。
はい、そうですね、日本酒と桜のただ一つの博物館として今後もぜひよろしくお願いいたします、ね、は
い、ということなのでぜひぜひ皆さんにお出かけいただきたいと思います。桜男のコレクション本当に見応えがありますのでぜひお出かけください。そして来週第4金曜日は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしてお届けします。そして来週4月の26日は向川女子大学教授の三宅正弘さんをお迎えして西宮のスイーツの歴史を伺っていきます。向山美恵さんはスイーツはお好きでいらっしゃいますか？
甘いもの大好きです
お酒もいける口ですか？
お酒も大好きです
なんかお酒のあてに甘いものとかっていうのも結構通の中では流行ってるというか、すごいいいよみたいなことも聞きましたけどそうなんですか？
私もチョコレートでお酒飲むの好きです。
チョコレートで日本酒もいけますか？
いけますね。
じゃあ次回はそんなお話もぜひぜひ聞かせていただけたらななんて思いますけれども、でも今はもうこの桜男のコレクション、もうこのね展示でもうてんてこまいですよね。はい、ということで後半もぜひ頑張っていただきたいと思います。酒ミュージアム博識記念酒造博物館の学芸員向山美恵さんにいろいろとお話を伺ってまいりました。さあ来週は向川女子大学教授三宅正弘さんの登場、西宮のスイーツの歴史もどうぞお楽しみに。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。